ジオー毎日の中に埋もれているハッピー探し、花のハッピーエブリデイ。こんにちは、シンガーソングライターの花です。今日の松戸伊勢丹通りは青空が広がっていました。さっきはね、で今はもう夕方というよりも夜の7時半過ぎたので真っ暗です。当たり前ですが、でなんとなく暖かい一日でしたが、お聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。三寒四温というようにですね、まだまだ寒い日もあったりしますが、少しずつ花の便りも聞こえて春が近づいてきましたとなるとですね、周りの皆さん実は花粉症で困っているという話をよく聞くんですけれども、24日第4金曜日のいつものですね、東松戸駅公認ミニコンサートの時にその花粉症の話題が出まして、ライブ中にいつも一緒の出演者のミュージシャンデイヒーがですね、僕は花粉症にはならないんですけれども花さんはどうですかというふうに聞かれたんですが、私も幸いまだなってません。で、私の勝手な花粉症にならない持論なんですけども、野生児はならないというのが私の持論であります。まあ、これは勝手なお話なので、医学的根拠はありません。で、デイヒーにね、野生児はならないんですけど、デイヒーも野生児でしょって聞いたら、そうですって言ってまして、花さんもそうなんですかって言ったら、もちろんそうですって話で、子供の時、野山を駆け巡って、とても野生的な生活をしていたので、花粉症、花粉さんと、こう、仲良しなので、敵とみなさず、こう、花粉症にならないというような話をね、ライブ中にしてました。これからはですね、これからの子育ての方もですね、時代は野生児なので、子供たちを外でたくさん遊ばせて、できたら野山にも遊びに行ったりなんかして、遊ぶといいと思います。まあ、21世紀のね、公園もいいと思うんですが、やっぱり春といえばですね、そんな野山で取って食べていたのがですね、思い出すのがやっぱりフキノトウの味噌炒めなんですね。私の田舎の長野県須坂市ではフキ玉って言ってました。丸い玉になるのでフキ玉って言ってたんですけども、その、フキ味噌って言って味噌炒めがすごい大好きでした。苦いんですけどもね、子供でも全然ご飯にと一緒に食べて、何杯でもご飯が食べられてしまうという春の味覚なんですけども、まあ松戸では、まあ松戸でもね、どこかには生えてると思うんですが、スーパーで売ってますが高いし、私にとっては買うものではないのでなかなか買っては食べないんですけどもね、長野だともう畑にも田んぼの脇にもまあ生えてまして、いつも食べてました。それも野生児の証の一つですね。皆さんにとっては春の味覚というのはどんなものが春の味なんでしょうか。さて今日の一曲に参ります。昨日実は流山のイベント、白みりんと切り絵あんどんの夕べが無事開催されたんですが、そこでも何度か歌いました。流鉄の歌、今日もかけたいと思います。ではお聞きください。流鉄の歌。
まばしこやこがね上司、ひれが先平和大、流れ山これしか駅はないけれど、電鉄流 菜の花若葉萌え赤いの山に明星光明日へ向かって進むよ流れ山電鉄5.7 キロの旅をして未来を描いて止まらないで流れ山電鉄流鉄流鉄流鉄ラララ流鉄
流鉄の歌お聞きいただきました。さて前回のラジオでもねゲストに来ていただいて吉さんにお話しいただいたんですけれども、この白みりんと切り絵行灯の夕べ、昨日ですね2月25日の土曜日無事開催されまして、私もですね、ハッピーライブということで、花のハッピーライブということで、カフェの蔵のカフェトワさんでライブイベント中ですね、何度も何度も、結局7ステージやらせていただきまして、まあそういう体験初めてだったんですけども、でもイベント自体も初めてだったんですが無事終わりました。で私はそのカフェ蔵のカフェとわさん、流山駅から3分のですね蔵を改造した喫茶店なんですが、そこで最初に14時、次に15時、次にはだいたいそうですね16時半とか17時半、19時、20時ぐらいまで、まあ1回2、30分のステージをですね30分か1時間空けて、お客様が集まったところで次歌うというのをやってたんですけども、まあ本当にイベントのせいだったのかですね、そのおかげで全然ひっきりなしに東和さんにですねお客さんがいらっしゃいまして、本当びっくりでした。もうお客さんがね、詰めかけていて、いつ歌は、なしで、歌はいつから始めたらいいのかなって悩むぐらいな、イベントになりました。で、22時に終わり、ちょっと早めにもう終わろうかなと、帰る準備してたんですが、最後には21時にも駆け込みのお客様が、カフェにですね、お茶を飲みに来てくださったので、まあせっかくだったので最後にも2曲だけ歌わせていただいて、その時、流鉄の歌と、ハチドリを歌ったんですけど、その最後の2曲で昨日終了というふうになりました。で、私もそうですが、このイベント自体も初めての試みだったということで、歌の方もね、臨機応変にやりましょうってことで、やったんですけれども、とわのオーナーの由美子さんもですね、それから一緒に働いているお母さん、そして娘さんと3人でご家族でやってらっしゃるんですが、まあお昼を全く食べる暇がなかったということで、それほど大変ね、たくさんの人に来ていただいて本当にありがとうございました。で、イベント自体もですね、18時ぐらいに駅前、流鉄の流山駅前の通りを切り絵行灯のライトアップというのがあったんですが、まあ、写真を撮ろうとしたところ、その切り絵行灯が人混みで見えないぐらいすごくたくさんの人が点灯式にもやってきてくださったというのを聞きました。私その瞬間ちょっとカフェにいたので、その瞬間は見れなかったんですけども、大変たくさんの方がねいらっしゃったみたいで本当に良かったなぁと思いました。まあ30 分歌うのをですね、7回やるっていうのは、1日のうちで7回やるっていうのは、本当に初めてだったんですけども、やっぱりその度にですね、年齢層も、お客様の年齢層も違うし、子供がいたり、年配の方がいたり、まあ、いろいろなんですね。で、私のたくさんある歌のレパートリーの中から、っていうのはここは笑うところなんですが、たくさんあるレパートリーの中から、その年齢層や、その来たお客様に合わせて手を変え、品を変え、いろいろカバー曲を多めにやる回もあったり、自分のオリジナルをやったりとか、いろいろ、その場その場でですね、やって歌いました。やっぱりカフェなので皆さんの注文の声とかご飯を運ぶ音とかお料理をね、じゅうじゅうやっている音とか、やっぱりいろんな音がするのでね、これやっぱり慣れるのすごく、あれですね、経験というか勉強になりました。で、いつも歌を聞きに来てくださっている皆様もたくさん応援に来てくれましてありがとうございます。CD もですね、この日のために、何枚か手作りの CD もね、作っていったんですけども、それも完売したので、すごいありがたかったです。ちょっと来ていただいた方を個人的に皆さんに言ってもわからないのはよく承知の上、お名前を挙げたいんですけど、エビママ、北さん、峠ちゃん、それからミッチー、いつも撮影ありがとうございます。チサリン、本当にね、ユンケルとワイン差し入れありがとうございます。もう前の日ね、ちょっと眠れなかったので、なんか全然眠れなくて、ユンケルって言っちゃっていいのかな、健康ドリンク、スタミナドリンクがすごい役に立ちました。あとエリちゃん、タカオちゃん、マーちゃん、のりこさんに、コウラクさん、加藤さん、そしてもちろんヨシさんもね、最後まで、いろいろとありがとうございました。まあ、お名前を忘れていたら本当にごめんなさい。そして、ドンちゃんも久々に会いました。ドンちゃんっていうのは、前一緒にね、バンドでベースをやっていてくれた音楽仲間なんですが、たまたま流山に住んでいて、流山駅でその日ばったり会っちゃってですね、今からカフェでライブするんだということで、ちょっとね、久々に聞きに来てくれました。本当に久しぶりの人もそんな風に、そして初めての方もありがとうございました。お店のオーナーのね、由美子さんが最後に言ってくださったんですけど、由美子さんのお母様がね、最後に言ってくださったんですけど、今日は忙しかったけど、ずっと歌が聞こえてたので、疲れが少なくて済みました。明日も来てくださいって冗談で言われたんですが、でも、おお、そうなのかなーって、すごくね、それは意外な言葉でとってもありがたかったです。なぜなら、すごくずっと忙しかったので、きっと私の歌なんか聴いてるどころじゃなかっただろうなーって思っていたところ、そうじゃなくて、耳からではちゃんと聴いていて、なんか本当に、疲れも少なく、なんとなくね、元気になれたっていうことでした。オーナーの由美子さんからは、リクエストのマッキーのトークトークっていう歌を、一緒に由美子さんが歌ってくださったりとか、あとそのオーナーのお母様のリクエストで、なだそうそうと、急遽ですね、今日の日はさよならも好きだということで、ちょっとボサノババージョンでね、聞いていただいたりなんかして、すごい良かったなと思います。本当はその後打ち上げをしようという噂もあったんですけども、ヨシさんはじめそのお店の由美子さん、私自身もですね、もうそれどころではない心地よい疲れがありまして、9時10時ぐらいですかね、9時半ぐらいだったかな、もう荷物を片付けて、昨日は帰りました。それが昨日25日、そして今日は26日、ラジオの収録ということなんですが、その今日収録前に松戸駅でね、とあるね、動画の撮影をしてきたんですけども、そのお話の前に次のコーナー先に行きたいと思います。はい、子どもの言葉は大人社会への鋭いメッセージだ。今日の作文ということで、私シンガーソングライター花は、北小金駅前で作文を教える教室、文文教室をやっています。 私、作文のね、先生でもあるわけなんですけども、実はこちらの方が実は長くて、教室は22年ほどやっています。作文に出会ったのはもう私がフリーライターをしていた、若き24歳の頃なので、そうですね、もう全部で言うと、10年ですが、言うと年がバレてしまうので、とりあえず教室は22年やっているんですよ。フリーライターじゃない、シンガーソングライター歴は、まだほんの何年か、ギターを買ってから12年ということで、こちらはまだまだこれからね、これから、何ですか?これからもっときっと伸びしろがあるだろうということで、頑張ってやっておりますが、で、このコーナーでは、子供たちの作文を紹介しながら、子供たちがね、作文が苦手な子供たちも楽しく、気楽に書いていける、そんなヒント、そんなことをお話ししています。で、私、教室以外にも、松戸市内の小学校のキッズルームでも、3カ所に、簡単な言葉遊びと簡単な作文をね、教えに行ってるんですけども、今日はそちらの本当にちょろっとした、文章を紹介したいと思います。2月、3月だったので、まとめということで、気持ちを探そうっていうね、紙を作っていきまして、悲しかったこと、ムカついたこと、楽しかったこと、嬉しかったことっていうふうに、ちょっとね、区切ってあるんですが、そこにそういう自分の気持ちを探して、どんなことが楽しかったのか悲しかったのかを書いてもらいました。では、いくつか紹介したいと思います。まず、1年生の男の子。悲しかったこと、給食で完食できなかったことが悲しかった。完食、ああ。いつもしてるのに、今回しなくてできなかったから悲しかったということなんでしょうかね。これが一つ目。二つ目。これは一年生の女の子。嬉しかったこと、夏樹くんと大樹くんと一緒に猫ごっこをしました。猫ごっこ。猫ごっこって私したことないですけど、皆さん子供の時したことあるでしょうか、猫ごっこ。そういえば最近別の作文でも、おうちごっこ、お母さんごっこっていうことで、そういえば思い出しましたが、お母さんや赤ちゃん、お兄さん、お父さんの役が普通あると思うんですけど、ある子は、自分は猫の役だったっていう子がいて、なんで猫の役なのって言うと、今ね、猫やね、犬の役ってすごいなんかね、いいみたいで、みんな人気みたいなんです。ペットがね、可愛がられて、猫ちゃん、犬ちゃん、ワンちゃん可愛がられてるんで、すごい人気みたいで、みんな猫や犬になりたがるらしいんですけども、この女の子の、作文の中では3人とも猫で猫ごっこしたというふうに書かれています。いろいろね、嬉しいことや嫌なことがあるんですが、もう一つ読んでみたいと思います。これは1年生の女の子かな、1年生の女の子、なんか読もうと思ってたのがなくなっちゃったんです。ありました。さっきのね、給食が完食できなくて悲しかった人、もう一つ嬉しかったこと、お母さんがからケーキをもらった。外が白で中が茶色だった。一体これ何のケーキなんでしょうかね。実は何々ケーキって書いた後に、そっか、そのケーキは、例えばショートケーキとかチョコレートケーキだったと書いた後に、色や形や、例えばイチゴが乗ってたとか、そんな色や形書いてみようね。って言ってたんですよ。そしたらこのパターンでは、お母さんからケーキをもらった。外が白で、ね、中が茶色だった。っていうふうに、そこだけね、シンプルに書かれてしまいました。そんなのもありました。それから、もう一人別の1年生の男の子。僕、昨日お兄ちゃんに、で、その後がないっていう、その後がないっていう作文もあります。はい。みんな、なんか、 嫌なことだと意外と書きにくかったりとかね、最初みんなにそういうの書こうねって言うと、いや悲しかったこともムカついたことも何もないって言う子もいるんですね。やっぱり本当はあったりするんだけど思い出したくないとか、ちょっと言いたくないとか、そういう気持ちって私たち大人にもあったりすると思うんですけど、でもいろいろなお話を授業中というかキッズルームでしていて、こんなこともあったりするよねという話をしてると、あ、そういえばこんなことがあった、喧嘩してお兄ちゃんととか、嫌なことも書けるようになってみんな書いてくれたりしていました。やっぱりこう気持ちってすごく大事で、全部ごちゃごちゃにギュッと固まっちゃいすぎると、本当に自分自身がね何を感じてるかとか分かりにくくなっちゃうんですけど、一個一個分けて、あ、こんな気持ちもあったな、あんな気持ちもあったなっていうことをちゃんと誰かに伝えたり、またはこんな風に書いたり、そしてみんなに発表したりすることで、もう話すことで自分の中からそれが消えていくっていうか、流されていくというか、離れていくとか、そんな効果もあるので、こんな、ね、自分の気持ちを見つめるのってすごい大事だなと思います。さて、このコーナーではいつも作文を募集しています。今日のテーマは、今のように楽しかった、嬉しかった、ムカついた、悲しかった、そんなことをちょっとでもいいので、一つでもいいです、書いて送ってください。宛先はですね、文文教室の方に送ってください。住所を言います。郵便番号 270-0004、 松戸市殿平賀200、プラージュ北小金103、文文教室です。また教室ではいつも生徒を随時募集しております。そして今は春の無料体験学習をやっておりますので、ぜひぜひ気になった方、一度ぜひね、教室に遊びに来てみてください。その場合は、お電話いただけるとありがたいです。電話番号は 047-348-5606、 047-348-5606 です。お待ちしています。さて、まだ次の話題がねちょっとあるんですが、今この収録をしてくる前、収録をする前、松戸駅でやっとこの 2,3 日やろうと思っていたことを、そうですね、やってきました。何かって言いますとですね、動画の撮影なんですね。動画の撮影って何の動画だってことになるんですけども、実は 2,3 日前にですね、松戸市で15秒の動画で松戸市を PR するという、そういう CM 動画を募集しているというのをつい 2,3 日前に私知ったんですね。で、市のホームページを見たら、なんと1月1日から募集してたんです。で、2月28日、今日収録が26だから、もう明日、あさってが締め切り。なんとあさって、実は私の誕生日なんですけども、締め切りっていうのを知って、でもなんか募集しようと思って、もう2日ほど前に、頭の中にはすぐですね、どんな映像を撮ろうかっていうのを思いつきまして、で、出演者もあちこち探しまくりまして、本当にね難しかったんですね。お子さんが出る動画なので、やっぱり顔出し、今ね、それがちょっと困るよとか、気にする方たくさんいるので、パパがいいよって言ってもママがダメとか、ママが出てもいいよって言ってもやっぱりパパがちょっとね、それはダメとかね、もういろんなことをかいくぐりまして、やっと昨日の流山のライブで知り合いお友達が来てくれたので、ちょうど可愛い女の子もいたので、あ、お子さんいたんだって聞いたら、ね、4人いるっていうお友達が今日2人連れてきてくれて、松戸の駅で、その家族3人、お母さんと子供2人と、そして私がそこでストリートミュージシャンをしているという、そういう設定でですね、15秒のために、まあ1時間ぐらい頑張って、撮影してきました。撮影してくれたのは、動画の経験はないんですけども、まあカメラマンのね、仕事を志しているうちの娘を呼びつけまして、で、撮ってもらいました。まあ、仕上がったら、その松戸の15秒の CM のサイトに、応募して公開されるので、よかったら見てください。 選ばれるとね、すごいいいことがあるんですよ。どんないいことか。まあ、賞金5万円のなんか商品券もらえるとか、いろいろあるんですけれども、一番対象になると、渋谷の、あの、大きなテレビに一週間流されるとか、松戸の PR で、外の画面なんて言うんですかね、テレビ、そういうところで、松戸の PR のために使われたりもするっていうことなので、ぜひ、1位か2位か3位になったら嬉しいなという、一応意気込みはそんな感じで、ほんの、あのね、何日かで作りました。はい、そんなことです。さて、この番組は株式会社センワの提供でお送りしています。ただいま、センワでは、春の塗装祭り実施中。株式会社センワ、柏市のですね、センワで検索してみてくださいね。さて、そろそろ今日も終わりの時間が近づいてまいりました。私、花の予定としましては、いつもの東松戸駅公認ミニコンサートが3月10日第2金曜日18時から20時まであります。今のところそんな予定かなということです。ではいつもの最後にね、お願いしています。今日のハッピーだったこと、今日はゲストさんがいないので、そうです、番組をいつもね一生懸命作ってくれている茨城からやってくる ADトモピーにお願いしたいと思います。今日のハッピーだったこと、お願いします。
はい、僕が塾で教えていた受験生が第一志望の高校に受かりました。僕にとっては初めての塾の生徒、ありがとうって言われたことはすごい嬉しかったです。残りの受験生も自分を信じて頑張って。
以上。はい、ありがとう。そうですね、受験生シーズンですもんね。はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。花でした。